引き続きましてインタビューコーナー、フチエのインタビューコーナーです。本日のお客様は、二部谷のこのアイヌ語教室へ通っていらっしゃいます近森清美さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ
大変笑顔の素敵な、近森さんです。平成14年の3月にお仕事を退職なさった後、こちらのアイヌ語教室に40キロメートルほど札幌とか苫小牧に近いところから毎回大変熱心に通ってらっしゃる方です。アイヌ語教室へ通ってこられてですね、近森さん、
はい、
大変こう一生懸命お勉強してますけれども、
はい、
どんなことが一番楽しいですか？
おじいちゃんがアイヌで、
はいはい、
母がちょっと幼女だったもんですから、
はい、
それで父がお婿さんという形で、私自身は表から見るとシャモのように見えるんですが、気持ちとしてはアイヌでございまして、それでおじいちゃんと一緒の時にはそんなに普通に考えて特別興味とかっていうのはなかったんですが、イタリー生活相談員っていうのを3年間働かせていただいて、その間にアイヌ文化の素晴らしさに素晴らしさを発見したもんですから、仕事を辞めた後ももう少しいろいろ勉強したいということで、
はい、
それでやっぱり、たかがアイヌ、されどアイヌっていうのが私の今の気持ちでございます。
そうです
か。はい。
非常に今はいろんな意味で、茅野さんの長年の活動も実を結んで、そのアイヌ文化の大切さということが語られるようになってきてますが、
はい、
近森さんにとってはもうそれは非常にごく身近なことで、あえてというようなそういう意味の生活環境でしたか？
うちのおじいちゃんは、ジョン・バチラーさんに教えをいただきまして、キリスト教の宣教師になったんですね。でも、うちでは節目節目には、アイヌのイチャールバーですか、
はい、
カムイの実、そういうのもしてたもんですから、なんかそれがもう当たり前と思ってたんですね。
はい、
そしたら仕事に就いてから、ほら差別だとか、なんとかっていうのがいろいろと、
はい、
その前にもやっぱり、アイヌっていうと、いや、なんか汚くて焼酎ばっかり飲んでるとか、っていうのを聞いてたんですが、
はい、
うちのおじいちゃんはなんか、明治時代に、アメリカのセントルイスの、神社博覧会とかに行ってきたりして、
はい、
ローマ字とかも堪能だったもんですからね。
はい、
なんか人ごとのように聞いてたんですが、実際に仕事に関わってみて、未だに卑屈になってるっていうのがかわいそうだなっていう感じもしてるんですよ。
はい、
それで、少しでも、いろんな知識を得て、みんなのそういう気持ちをね、
はい、
私の力でどこまでできるか分かんないんだけれども、みんなのアイヌの人たちがもう少し勇気を持ってね、明るく上を向いて歩いていってほしい、そういうふうなお手伝いもしたいなとか、なんかできそうにないことを考えながら、いろいろ勉強しております。
そうですか。
はい。
新たな発見もございますか？
はい、みんな発見で、文字がないっていうだけで、
はい、
本当に素晴らしい、いろんな優からとか八重様とか、
はい、
本当にもうお勉強の一日一日がもう驚きと感動の連続でございます。
はい、そうですか。
はい、
話をまたおじいさんの方へちょっと戻しますが、
はい、
生きていらっしゃると今は、何歳ぐらいになられる？
明治11年生まれですので、
はい、
生誕120何年とかっていうんじゃないでしょうか。
なるほど。
はい、
そういう中で、今先ほどねおっしゃったように上を向いて歩いてほしいなという、そこは非常に萱野さんも強く願って、これはアイヌだぞってみんながね、思って生きていってくれたらなっていつもおっしゃるのを聞きますよね。それでですね、現実的なところなんですが、その何か退職後、 じっくりと時間をかけてそのおじいさんについて何かことをなそうかなというふうなことを伺ったんですが、その辺をどうぞ。
おじいちゃんは、
はい、
宣教師の資格を得てから釧路出身、釧路の春鳥なんですけれども、はい、向川町の塩見地区で教会をしなさいということで、明治39年ですか、
はい、
教会を開いてずっといたんですね、うん、そしてその後っていうか、あちこち周辺は布教して歩いたんですけれども、あまりなんて言うんですか、内地の方とかなんとかっていうのはちょっと活動の場がなかったもんですから、今なんかこう忘れられてるような存在なんですね。
あ、なるほど。
それで私としては孫として、
はい、
できる範囲でこういうアイヌのじいさんがいたっていうことをね、
はい、
みんなの励みになるような感じで大人も子供も読めるような、まあそんなに厚くなくてもいいから、そういうふうな一冊のものを作りたいな。
あ、そうですか。失礼しました。おじいさんの漢字のお名前をね、
はい、
伺ってなかったんですが、お名前を教えてください。
ペテ五郎と言います。
はい。
それでこれはですね、同化政策の時に、
はい、
アイヌの人も、シャモの名前にしなきゃいけないと。
はい。
そしたら、普通はその木の、下にいるから木下とか、川の上にいるから川上とかっていう名前だったんですが、うちのそのペテっていうのは、
はい、
ちょっとパピスペポの日本名ってないんですよね。これはアイヌ語から来てるっていうことを父から伺ったんですが、
はい、
それは先祖がなんか大洪水っていうか大洪水っていうんですか、はい、それがあった時にその溺れてる人がいて助けたんだそうですね、はい、先祖のものが、
はい、
そしたらそのアイヌの一番偉い人がペットアンクル、うん、ということで、ペっていうのは川で、川のなんとかってカエル先生に前伺ったんですが、
はい、
今ちょっと忘れました、
はい、
そういうふうな称号っていうのかな、はい、そういうのだからお前はそれに当て字をして名前にしろっていうことで、
はい、
ペっていうのは変、
はい、
刀に侵入、
はい、
でペっていうのは泥っていう山水の甘さ、
はいはい、
ということでペテっていう名前をいただいたんだそうです、
はい、
でも若い時は今も若いと思ってるんですがその名前が嫌で嫌で、でも今考えると若い時に嫌だと思ったのが、なんと私は罰当たりなんだろうって今反省してます。
あ、そうですか、
はい、
もしもですね、このラジオを聞きの方の中で、
はい、
そのペテ五郎さんについてのことをね、
はい、
少しでもご存知の方がありましたら、
はい、
当放送局へ何かお知らせくださるように一言でお呼びかけてでもいただけましたら、
そしていただければ、私も今南高校の山本先生、退職されたんですが、はい、いろいろとアイヌのことで研究っていうか調べて本にしてる方なんですが、
はい、
その方がちょっとお手伝いしてあげるっていうことで、今いろいろと打ち合わせの段階で資料集めなんですけれども、なんかもう少し私も若いとかいろんなもの大事にしとけばよかったんだけれども、まあ、うちにあるものもあまりたくさんはないので、
はい、
そういう方がいらっしゃってくれれば、
はい、
すごく助かりますので、二部谷の放送局の方で、
はい、ご連絡いただ
ければ、協力していただければ、
はい、
それに越したことはありません、
はい、本日は
お父さんの名前、はい、じいちゃんの名前聞いたけど、
はい、お父さん、
ペテワローって言いまして、
ワローさん、
はい、一応シャモでございましたでも自分ではアイヌになりきろうと思ってたらしいんですが、
はい、
やっぱりいろいろとアイヌにはなりきれずに、
はい、
それでも一生懸命なんかおじいちゃんの後継いで一生懸命やっておりました。
そうですか、はい、大変貴重なお話をありがとうございました。今日のお客様は向川町の近森清美さんでした。やられけれ。
失礼しました。